デスラジオ、11月22日。今回は、今年の大きな事件というか、年末に向けて非常に大きな事件ばかりが続いていて、ちょっと混乱しているんですけれども、芸能だとね、ジャニーズとか、あと宝塚の自殺事件ですね。これはね、ちょっと、もうちょっと寝かしてもいいかなと思ってるんですけど、いろいろなね、新事実とかが出てくるところもあるでしょうから。今回ネタにしたいのは、今年ですね、カリスマが4人亡くなったんですよね、私の中での。それがね、今後、来年以降どうなっていくのかっていう、まあ、大きな分裂を招くんじゃないかっていう人と、まあ、あとはこの人が死んだんで昭和が終わったなとか、平成がちょっと終わったなっていう感を匂わせる。まあ、一番はアントニオ猪木ですよね。プロレスを、まあ、大人気にした。そして政治家、実業家として、いろいろめちゃめちゃこう、旗から見てる我々を楽しませてくれた、本当日本のエンターテイナーですよね。猪木が亡くなっちゃいましたね。アントニオ猪木、私プロレスはタイガーマスクが好きだから、アントニオ猪木の喧嘩的な、なんていうんですかね、パワハラ的な試合ってあんまり好きじゃなかったんですけど、子供の頃は。今はまあ全然普通に見えるんですが、なんせ猪木ってこう、日常社会で嫌な上司が部下に押し付ける難癖とか暴力行為を実体化したみたいな攻撃をすることが多くて、首にかけてるタオルを相手に振り回して、相手の体に叩きつけたり、あとやたらビンタするんですよね、猪木ってね。昔の昭和の先生とかがするようなビンタを猪木相手にするんです。あとは拳で殴ったりね。相手は拳で殴ったりビンタしてこないのに、猪木だけはするっていう。だちょっと変な感じでしたよね。なんかね、こう、対戦相手をいじめるというか、まあ今になってみるとわかるんですけどね。だってその会社の社長ですからね。社長を死ぬほどまで攻撃はできないから、相手がそんなに攻撃しづらい、しやすい相手ではないっていう。それにかこつけてかわかんないけどね、ちょっと、いやらしい攻撃をすごくしたり。あと、猪木失神事件っていうのがありまして、ハルク・ホーガンっていうアメリカの有名な金髪の巨大なレスラーが、アックス・ボンバーっていうラリアットですよね、ラリアットをしたら、猪木が、コーナーポストに頭を打ちつけて、舌出して失神したっていう事件があるんですね。それはなんか、今は猪木がフェイクで、失神したふりをしたら、ハルク・ホーガンとかがやってしまったっていう顔をして、おどおどして、変な試合として終わったっていう。まあ、プロレスファンは当然知ってるような話なんですけれども、それも実は借金逃れとか、会場の周りにおっかない人たちがいたから、そこから逃れるために失神して、救急車で運ばれて逃げ切るっていう、猪木の策略らしいんですけれど、だったらしいんですけれども。でも、他の人には言わないから、だからみんな、騒然としたんですよね。猪木だけがそういうふうに絵を描いてやってたっていう。対戦相手も、あと他の出場選手とかも分かんないから、みんなびっくりしちゃったっていうような、そういうことをやる人面白いおじさんだったんですけどね。まあいい迷惑ですよね、働いてる人にしてみれば。だからみんな、当時の若手とか中堅どころで、猪木とか言って、猪木に対して異常にみんな怒りまくるっていう。まあそういう感じ、ちょっと面白い人だったんですけれども、ついにね、亡くなっちゃいましたね。あと、ムツゴロウさんも亡くなっちゃいましたよね、畑正則。私はね、昭和の偉人、エンタメ偉人としては、猪木と、ムツゴロウ、畑正則だけには火の鳥の血を飲まして、人魚の肉を食わせて、永久に生きてて欲しかったんですけれども、その二人もね、今年、 今年ですよね。幕を閉じてしまいましたね。ちょっと悲しい感じですよ。畑正憲って、今年の4月5日ですね。亡くなられて。この人もね、本当に、まあ、異常な人でしたよね。面白い異常な人でしたよね。なんか動物王国とか行って、ほのぼの感、ファミリー感出してたけど、実際は猪木と一緒で、王国ですからね、だって。ムツゴロウの動物王国。王様ですからね。だから、誰も逆らえないっていう。一時期なんか加納天明っていう、女優を裸にして撮る写真家の真っ黒な おじさんがいるんですけれども、写真家の人が。その人がね、ムツゴロウの魅力に負けて、しばらく働いてたなんていうね、エピソードもあったり。いろいろね、この話題にはこと書かない。失礼。話題にはこと書かない人ではありましたね。畑正憲といえばね、ムツゴロウの動物王国っていうフジテレビの番組で、世界を回るんですよ。その時には、ヘビ、アナコンダを持ち上げたら、アナコンダのこう、輪っかみたいな、胴体の輪っかが首に入っちゃって、締められて失神しそうになったり、あとね、何でしたっけ、象に蹴飛ばされてストンピングされたり、電気ウナギ触って痺れて感電したりとか、あと最後はライオンにね、指食われちゃいましたよね。そういう感じの、なんかいろいろ、あとなんだっけ、馬だったか、象かな、象の便秘を治すとか言って、象の肛門に腕を突っ込んで、うんこをかき出したりしてましたよね。なかなか、すごい人で、畑正憲って、そっちが面白いわけですよ、破天荒で。だけど、その家族は多分 NG 出しちゃうんですよね。吉田豪のインタビューとかで雑誌には掲載されたんだけど、実際本に載ってないムツゴロウインタビューのエピソードとか、戦慄というか壮絶ですよね、なんかね。面白い人生を送った面白い人間ですよね、この人も。でももう今年は亡くなっちゃいましたね。猪木、ムツゴロウと亡くなって、そして、今回の本題なのですが、まずですね、日本お騒がせ三大宗教の一つ、幸福の科学の大川隆法、亡くなっちゃいましたね。2023年3月2日。そして、最近亡くなられたと発表された創価学会の池田大作、11月15日。さらには日蓮検証会の浅井松栄、まあこの人もメジャーではあるんですけど、あんま知らないですよね。日蓮検証会はそんなに表でに出てないですもんね。日蓮検証会で、話題が出るっていうのは、創価学会と喧嘩してたっていうことですよね。そこでいろいろこうね、新聞とかでやり合ったり、そして、数年前には、オウム真理教の麻原彰晃が死刑で吊るされたんで、昭和平成を騒がせた、三大宗教、オウム真理教、幸福の科学、創価学会。あと、創価学会と対立してた日蓮の検証会のトップが全員亡くなってしまいましたね。ちょっと驚きというか、空海のように死なないもんだと思ってたんですけど、びっくりしちゃいましたね。だから来年以降どうなるのかなっていう、その宗教シーンが。まあなんかちょっと噂ですけど、池田大作さんは実はもうもっと前に、意識を失っていて、いろいろ体制がちゃんとしたから今発表したのかなみたいな説もある、なんか聞いたんですけど、まあ風説のルフかもしれませんが、私学会とかその辺入ってないから情報がつかめなくてわからないんですよね。 だから、いろいろ、なんとなく、の流れがもうできてんじゃないかっていう説もあったり。で、亡くなった時はね、いろんな通りで、学会の三色旗みたいなのが掲げられてたっていう話なんかも聞きましたが、後継ぎ問題とかってね、どうなんですかね。こういうというか、ある種の宗教って、一番トップがアイドル化タレント化するわけじゃないですか。まあ、キリスト教だってそうですよね。その人のファンなわけじゃないですか。その信仰してる人たちは。そういう人たちが亡くなっちゃうと、新しい言葉が聞けないじゃないですか。だから、その次の人を信仰するって、簡単にスイッチできるのかなっていう謎が私の中では結構あるんですね。キリスト教なんてまさにそのイエス・キリストって死んでるんですけど、その人の偶像崇拝じゃないですか。イエス・キリストの次を継ぎました人の崇拝にはなってないっていうね、なんかね、ちょっと不思議な感じではあるんですけど、一応、バチカンとかではチェンジしてますけど、あれもね、なんか全員好きになんなくちゃいけないわけじゃないですか、その宗派であるならば。だけどやっぱり、この人はって思う人とかいないのかなっていうふうに思っちゃったりしますよね。極真空手だってね、大山抹殺のもと、みんな一度揃ってたのに、大山抹殺が亡くなった瞬間、割れてしまいましたしね。あと統一教会のね、トップも亡くなっちゃいましたよね、今、奥さんがやってんでしたっけ？カンさんが、昔ね、統一教会の文鮮明の、自伝みたいなのを新宿の駅前とかでよく配ってて、それもらって読んだりしましたけど、なんかね、ちょっと大山抹殺伝に似てたなっていう印象がありますが、で、この3つの組織がのトップがなくなっちゃったんで、今こそその新しい宗教がカリスマが出るのは出やすいのかなっていうふうに考えてたんですけれども、今やっぱ時代がちょっと YouTuber の時代だから、どちらかというとアメリカの TV エヴァンジェリストでしたっけ、あれみたいな感じで YouTuber の教祖みたいなのがこれからはメインストリームになるのかもしれないですよね。元タレントでとか、そっち側に移行して、そうするとお金もかかんなくて進行できるじゃないですか。 YouTube って別にそのまあお金を払えって言ったら払うことになるんですけど、無一文でも競技とかは見れるわけだから、お布施とかも特にその強要されない、自由にするっていう一番開かれた状態なのかなって思っちゃったりしますね。で、この三つの学会とか創価学会とか幸福の科学とか、まあ、日蓮検証会、オウム真理教もあるんですけど、まあオウム真理教はねちょっと特殊すぎますよね。事件を起こしましたからね、本当の。まあ創価学会もいろいろ揉めたり、その、あったんですけど、その、後藤忠政っていうね、後藤組の組長さんの書いた、はばかりながらっていう本だと、その人が書くには創価学会と組んで、ちょっと攻撃的なことをしてたんだけど、創価学会がお金払わなくなって、なんか揉めて喧嘩別れしたみたいなこと書いてあったんで、多分ね、何かしかの、そういう組織ですから、シンジケートですから、あったとは思うんですが、その三つの、その、表層ですよね。ライト層への勧誘は、なんか別にいいんじゃないのっていう風潮を、いろんな人と話してて、感じはしたんですね。その、これもう勝手な考え方なんですけど、もともと宗教って何かって言ったら学校じゃないですか。学び屋ですよね。野蛮人、教養のない野蛮人は動物だから、ルールを守らずに人のものを奪ったり、自分の欲望だけで生きるっていうことになりますよね。動物はそうなんで。だけど人間で知力があるんだから、うまくみんなで、互助会、みんなでうまく回して、生きていこうぜっていうことを、ルールを教えるっていうことじゃないですか、宗教の。考え方って。それはインターネット以前だったから、機能し始めたわけですよね。もう神様っていうのがいて、悪いことすると、その、 神の裁きで罰せられるよっていうのは呪いがけをするわけじゃないですか。それはルールを守らせるための怖い話っていうことですよね。暴力で止められるんだったらいいけど、巨大で権力を持ってたり強いやつを止めることはできないから、それに対して言葉で呪いをかけるっていうことですよね。悪いことしたら神の裁きで、死んだら地獄落ちるから真面目なことしろとか施しをしろっていう感じですよね。そういうのでみんなが救えるから、気持ちを暗くしないように、明るい方面を見ていられるようにっていうのが最初の宗教のいい部分の考え方だとは思うんですけど、あとは現代的になると、もう別に教養とかなんて Google 先生に聞けばすぐわかるじゃないですか。大体の質問は人間のアナログ的な部分の回答なんかよりも、ネットスマホで検索して出した方が合理的な回答は出てきますよね。取捨選択もできるし、人間だと私の言ってることが絶対だみたいになっちゃうんで、今はもうちょっと不要な考え方ですよね。というか、それが人間の、人類の未来を妨げてんじゃねえのっていう部分も感じるわけですよ。利己的な考え方で、人間なんて年取ってきゃ考え方も変わるし、ボケてきたり衰えてくるんで、衰えた人間の言うことなんて聞いてらんねえよって話になるわけですよね。感情的にもなるし、あと地方とかさ、専門が進んで、わけわかんないこと言うじゃないですか、自分に都合のいいことを、記憶まで変えちゃって。でも、やっぱ、AI 的な部分のアーカイブ量で、冷静に、何度も何度も言ってくれんだったら、それは AI とかも全然いいわけですからね。人間なんてさ、同じ質問何回も何回も聞かれて怒っちゃうじゃないですか。でも AI はないから、感情的な部分が抑えられてる分、いいなっていう。で、まあ、その、今の宗教のあり方って何かって言ったら、サークル勧誘じゃないかっていう、人生がつまんねえなとか、人間関係がうまくやれない、あと自分が無力的であるっていう悩みを持ってる人に対して、その宗教に入るとみんなが褒めてくれる、応援してくれる、親身になって泣いてくれたり喜んでくれたりするっていうのがあるから、いて楽しいんであればいればいいっていう、そういうことなんじゃないかなと思ってますね。なんというか、物を売るジャンルのアムウェイとか、ああいうジャンルもそういう考え方じゃないですか。みんなでタコパとかでやって仲良くなって、みんなでお金稼ごうぜ、みたいな。そのためにはっていう話なんですけど、入り口はいいじゃないですか。だから入り口ラインにいる人たちは別に、お金使うにしても、例えば、飲み屋とか、男性だったらキャバクラとか、女性だったらホストに使うのと同じぐらいの金額をそこに使う分には稼いだ金だからいいんじゃないのっていう考え方があるんですけれども、現代宗教のね、ちょっとおっかない点っていうのは、なんかお金を全て取られちゃうんじゃないかっていう部分と、まあ年を取れば取るほどね、献金額が上がるというか、なかなかね、あと冠婚葬祭をね、結構そこでやんないといけないっていうのはありますよね。お金引っ張るっていうのと、勧誘しろっていうのですよね。人を増やすために、自分たちの友達とか、知ってる人たちを全部捧げろっていうことですよね。それが危険であるっていうことなんですよね。その先生の言ってることは絶対だからっていう。でもさ、その先生の絶対が、その先生がいなくなったらね、そこの後ろ盾が使えなくなるっていうことなんですよね。だからなんかね、うまくいくのかなっていうふうに思っちゃいますね。その人だから追っかけてたっていう話ですからね。別の人が二代目のアイコンになって出てきても、気持ちがそのままつながるのかなっていうふうにちょっとぼんやり思ったりしますね。だからね、この三つの宗教が今後どうなっていくのかは興味深いというか、そもそもだって政治、政党持ってるじゃないですか。幸福の科学と幸福実現党と、あと、公明党っていう、 甲府の科学と創価学会は、そこの求心力とかってどうなんのかなと思っちゃうところはありますよね。もう、私も部外者だから勝手な意見なんですけれども。一応、その信者はめちゃめちゃいるじゃないですか。900万わかんないですけど。で、海外にもね、創価学会なんかで SIG でしたっけ、SGI か、創価学会インターナショナルとか、海外にも信奉者はいる、信者はたくさんいるんですけれども。なんかね、その、トップがなくなって、それでも、変わらず続いてる宗教って、キリスト教とイスラム教がバカでかいんですけれども、このね、ちょっと三つの宗教が同じように続くのかっていう、まあ、どうなんですかね。イスラム教はムハンマド、キリスト教はキリストって言って、元々のスタートで、オリジンで亡くなった人を称えてるわけで、まあ、幸福の科学は、大川隆法が設立してるから、それはできるかもしれないですけど、創価学会はね、今一応三代目ですからね。だから、三代目がトップ、その、アイコンになるのかっていう結構謎がありますよね。戸田常成っていう人とか、二代目。で、初代も別にいるんですけれども、そっちとかが、本来は組み立ててるんじゃないかっていう、その、いろいろ、文章を読んだりすると、だけど、今のトップで一番有名なのはやっぱり池田大作さんなんで、それがね、どうなんのかっていう、政教新聞っていう、その創価学会が出してる新聞があるんですけれども、そこもね、池田大作さんが内々賞を受賞したっていう一面記事とかはよくあるんだけど、それがもう載せられなくなるわけですからね、なんか新聞の意義として、機能しなくなるんじゃないかなっていう、なんか、なんともいない感じは感じますね。だからね、ちょっと学会シーンの人たちとか聞いてみたいですよね。今後変わらず続いていくのか、未来が明るいというか、気にしなきゃ、4代目がちゃんといるから、もう4代目にちゃんとスイッチしますよっていう感じの話とか聞けんのかっていうところはちょっとありますよね。あんまりね、その、宗教系の人に、話し、聞けないんですよね。一回だけ、創価の五世の女の子と話したことあるけど、五世って言うとさ、もう、ひいおじいちゃんとかから全員創価学会の人だから、なんか、独自のルール、の人生で生きてる人っていう感じでしたね。もう生まれながらそういう風になってるから。だからキリスト教系の人の考え方ってこういう感じなのかなっていう風にちょっと思ったりもしましたね。キリスト教系の人とはよく喋るんですけど、でもまあ、キリスト教系の人って日本人でキリスト教をガチガチに信じてても、やっぱりね、なんか変なところあるじゃないですか。白人優位とか言うか、別に聖書にアジア人と日本人とか出てねえじゃんって話とかもあるし、だからある種ファンタジーというか理想主義的な部分があるんですけれども、日本のね、信仰とかだと、だからどちらかというと寄り合いというか村社会的な部分という感じなのかなっていう、そういう人たちのコミュニティがあって、そのコミュニティでうまくやるっていう感じですよね。まあ信濃町とかね、ちょっと見てみたいんですけれども、 Google 何でしたっけ、Google のストリートビューで池田大作さんの家を回ってると、監視人が常にチェックしてるっていうネタがネットで上がってて、しかも写真がね、ストリートビューだから見れるわけですよ。それとかさ、そうか、おっかねっていう風に捉えられる部分はあるんですけれども、でも実際池田大作の年表というかウィキペディアを見ると、暗殺されかかってますからね、オウム真理教とかに2回暗殺されかかってるんで、 狙われてるって言って守るのはまあ当然なのかなっていう気もしますよね。やっぱね、ちょっと死にたくないですもんね。突然殺されるとか。だからまあ厳重にそういうことがないように防御の姿勢で常にいるっていうのもまあまあわからないでもないというか。でももう守るものもなくなったわけですからね。その人たちもお役御免なんのかなっていう気はしますけど。ちょっとね、その昭和平成にかけて大いなる名を馳せた有名人がたくさん今年亡くなってしまったんで、やっぱね、来年以降どうなっていくのかっていうのが本当に気になるというか、興味深いところですよ。内乱とかね、なければいいですけどね。内ゲバみたいなのが。でも、そういうのがないと強烈なカリスマとか生まれないから、自利品になっていくんじゃないかなっていう気もしますよね、なんかね。まあ、ちょっと、宗教にまみれてない私はね、どうなってんのか。藤倉吉郎さんとか村田ラムさんとか宗教系飛び込んでるから、そういう人にね、さりげなく聞いて教えてもらうっていう、もしくはその人たちの YouTube でね、随時チェックしたら、何かいろいろと見えてくるところもあるのかもしれないですね。ちょっと今回はみんな死んじゃったっていうところで、宗教系の、もしくは昭和平成を賑わせた著名人、のお話をさせていただきました。今回はこんなところで。